はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回はディズニープラスで配信されましたドラマシリーズムーンナイト、
はい、
こちらを話してみたいと思います。
そうですね、ドクターストレンジと時期が被ったせいで若干話題持ってかれてる感はありますけど、
本当に見事に最終回の配信日が、まあ日本ではドクターストレンジの公開日と重なって、
はい。
アメリカは2日くらいずれたかな。
ああ、でもまあ一緒の時期やから結構ね、向こうが向こうだっただけに。
そうですね。自分のツイッターのタイムライン見てもドクターストレンジの感想はね、まあ、ネタバレなしでもどんどん流れてくるけど、ムーンナイトの感想ってあんまり見なくて、
うん。
検索すればいっぱい出てくるんだけれども、
うんうんうん。
しかもやはり皆さん、どう述べていいかよくわからないっていうか、
そうですね。
一筋縄ではね、いかない作品なので。
うん。あとね、直後はやっぱりネタバレしないように配慮してツイートするじゃないですか。
はいはい。
で、しばらくしてから、こう、なんとなく雰囲気を感じて、ちょっと中身にも触れるってあると思うんやけど、その間にドクターストレンジがガッて来たって感じですね。
だからその映画の方がね、その前のスパイダーマンと今回のドクターストレンジと、本当にあの、超インパクトがあるやつが2作続けてどんどんと来て、
うん。
その意味ではなんかタイミングが悪かったというか、
うんうん。
もうちょっとね、ずれてたらよかったのかもしれないけれども。
まあそうですね。ただ、ね、毎週見てる、その、並行して追ってる時の満足感ったらなかったですけどね、やっぱりこれ。
で、このドラマが、3月30日から毎週水曜日で全6話配信されまして、
はい。
で、自分は、もうほぼ毎週その水曜日の夜、まあ大体家でご飯食べながら吹き替え版で見てまして、
はい。
で、最近あの字幕版で1日2話ずつぐらい、まあ集中的に見直したという感じですね。
うん。いやー、でも面白かったですよね。
ある意味かなり分かりにくい部分もあるし、
うん、
挑戦的な作り方、野心的というか、
はい、
これあのワンダービジョンの時もそうでしたけど、あの作品もかなりね、うんうん、ぶっ飛んだ感じだったけれども、
そうっすね。
かなり本当に挑戦的というか、
うんうんうん、
一番すごかったのが、とにかく他の MCU 作品との絡みがもう 99% ないと。
ね、これはね、終わった後もどうするんやろうって思うぐらい完全に独立してますもんね、話が。
だからみんなね、ファンも最終回のラストで誰か出るんじゃないかとか、
うんうん、
なんか絡みがあるんじゃないかと思ったけど、まあこれ今日ネタバレで言いますけれども、他の作品のキャラクターは一人も出てこず。
はい。
で、セリフの中でちょこっとぐらい、まあ MCU 関連の単語は出たんですけれども、
うん、
例えばそのフェーズ4では大体そのサノスの指パッチンっていうことがね、言われるんですけれども、ね、
うん、
うん。それすらなかったと。まあぶっちゃけ言えばそれぐらい独立してるので、時系列的にどうかわかりにくいんですけれども、はい、まあ極端に言えば、ね、アイアンマン1作目の前の時点ですよと言っても特に矛盾はないような。
ああ、でもそれ言われてみればそうかもわかんないですね。
どこでやってもいいけど、まあおそらくはやはり、サノスのあの後とは思うんですけれども、
うん、
明確に言われてないので、
うんうんうん、
どこに置いてもいいかなみたいなね。
そうですね。
あの、おそらく設定上はね、きちんとあると思うんですけれども、ドラマ見る限りはそこがはっきりとしてないというか、うん、
はい、
まあおそらくあの5年間の後とは思うんですけれども、うん、アベンジャーズのこととかもね、一切触れられず、考えたら、これ MCU でやるっていうのもすごいなと思って。
うん、まあ、おかげであれですよね。世界観がドラマの中でもう完全に統一されてて、見やすいっちゃ見やすいですよね。
あの、MCU 最近、あの、言われるのが、もうどんどんハードルが高くなって過去作見ないとわからない。
うん。
ドクターストレンジもね、スパイダーマンもそうでしたけれども。
うんうんうん。
大体あの、MCU を批判する人はまずそれを言ってくる。ドラマを見ないと映画がわからないのか、みたいな。
ありますね。
この前のドクターストレンジも、そのワンダービジョンを見とかないとわからないのかみたいな。
はい。
そういう批判はね、ありましたけど、今回は見事に何もないですね、そういうのが。
まあだからもうね、あの、独占配信っていうのもあるし、すでにシリーズもののね、最新作っていうのもあるから、好きな人が見てるっていう感じはありますよね。
これしれっと MCU じゃなくて、例えば、マーベルコミック原作で、ソニーの方でやりましたと。
うんうんうん。
で、あっても別に違和感なく見られてしまうような。
そうですね。
ね。不思議な関係で、まあ、この後ね、どこかでまた他の作品と絡んでくるとは思うんですけれども、まあ、現時点では独立してますし、うん、収録日の今日時点でも、まだ具体的にシーズン2の制作決定とか、うん、あるいは、どこか他の作品に出るとかいう話はまだ具体的には聞こえてこないんで。
そうですね。リミテッドシリーズって言われてるし、びっくりしたのが、この作りでオスカー・アイザック、この一作しか契約してないっていうね。
もちろん本人が納得してね、条件が整えばシーズン2の契約もするとは思うんですけれども、まだ先がね、わかりませんし、まあどうなるか。ただ、このラストからして、他の作品にちょこっとゲストで出て何かっていうのは、それはそれで無理があるかなという気がするので、やっぱりきっちりとね、シーズン2という形で描いてもらいたいし、なかなかね、難しいところではあると思うんですけれども。
あるいはワンダービジョンみたいに、実質ドクターストレンジの2が続編みたいな立ち位置で。
そうですね。
ね、副主人公的な感じで出るとかね。
マーベルの中では考えているんでしょうけれども、まあ楽しみに待ちたいと思いますが、まあ、ざっくりお話しすると、今回非常に特色的なのが、
はい。
エジプト神話をベースにしてると。
うん。全く知識のないところから来ました。僕にしたら。
自分もほぼ知識ないです。そうで扱ってた北欧神話はある程度知ってたんですけど、もうエジプト神話って、まあ、多少ね、その神様の名前ぐらいは知ってるのはあったけど、具体的にその、何かをこう調べたとか読んだとか見たとかいうことがもうほぼないので、
はい。
正直、どういう世界観なのか、その神様と神様の関係って何なのか。いや、
うんうんうん、
もちろんドラマだから、本来のエジプト神話からだいぶアレンジしてるんだろうとは思うんですけれども。
まあね、ピラミッドは開かないですからね。
そうですね。いやー、だからね、まあその意味では非常に新鮮でしたよね。
そうですね。だからムーンナイト自体も、そんなにメジャーなヒーローではないはずですし、僕が知らんだけかもしらんけど。
自分も今回ドラマをやるっていうのを聞いて初めて、ああ、そういうキャラクターがいるんだということを知ったぐらいで。
なんでね、全体的に本当に先入観なくというか、新しい情報だけで楽しめたっていうのも大きいかもわかんないですね。
そうですね。
うん。
そしてまた、このデザインがね、まあ、いわゆるこう、ミイラ男じゃないけれども、うん、包帯が巻かれるような感じで変身して、しかも全身真っ白というね、
月光仮面みたいな。
そう。大体みんな月光仮面って言うけど、それ以外にはちょっと思い浮かばないですよね。全身白のヒーローというか。
確かに、ね、デザイン、スーツのデザイン見ると、こう古風なデザインのヒーローやから、うんうん、だいぶ初期にいた、ね、キャラかなっていうのぐらいはわかるんですけどね。マント被って、マスクしてみたいな。
そうですね。まあ、マントをしてるね、キャラクター自体も MCU の中でも少ないし。
うんうん。
非常にこう目立つというか、まあ、とにかく全身白というのはね、うん、始まる前のイメージでは、こういわゆるこうダークヒーロー的な感じかなと思ってて、
うん、うん、僕もそうでした。
ただこれ逆に全身黒にすると、バットマンと区別がつきにくいかなという気がしなくもないし。
そうなんですね。なんかバットマンっぽい話かなって思っちゃいますよね。この闇夜に紛れてみたいな。
そうなんですよね。悪の力で悪を倒すじゃないけれども、まあ、まあ実際そうなんですけれども、まあいわゆるダークヒーローというかそもそもヒーローなのかというところも疑問というか微妙ではありますよね、この人は。
そうですね。これだから要はエジプトの神様同士の争いの話ですよね。ざっくり言うと。
そうですね。
で、それの手先というか。
アバターとね、言われて。
うんうんうん、うん。
まあその人間が契約して、神の代理人としてその力を使って戦うと。うん、
はい。
だから、その MCU の他のヒーローと違って自分の力とか、開発した装備をつけるとか、そういったことではなくて、うんうんうん、あくまで契約して神様から力を、まあ預かってるみたいな。
そうですね。中盤ね、そのコンスが封印された時はもう変身できない状態でずっといたから。
その意味では、なんて言うんでしょうね。不安定なキャラクターというか、
うん、
自分で変身しようと思っても変身できないわけだし。
うんうんうん。
逆に契約をすれば変な話、誰でも慣れてしまうと。
うん。
まあその、神様がね、認めれば。
そうですね。
こういうヒーローって、まあ、パッと思い浮かぶのが、まあ、日本の例で言ったら、まあ、仮面ライダー電王ですかね。
ああ。
契約して。
ああ、はいはいはいはい。
あれも、あの、イマジンというね、あの、うんうん、まあ、妖怪みたいなやつと人間が契約して仮面ライダーになるという話でしたけど。
誰が中身になるかでね、身代わりしたりとか、身代わりっていうか、そのね、人格が入れ替わったりとかしてましたもんね。
そうですね。で、物語の中でも、まあ、この主人公のマークが、ムーンナイトになってましたけれども、その前は敵役の、うん、あの、アーサー・ハローが、コンスのアバターをやってたと。だから、結局、代々受け継がれるというか、契約者が変われば、その人が、ムーンナイトになっていく。まあ、もしかしたら、あの、スタイル、デザインも変わるかもしれませんけれども、
うん、
変わったヒーローではありますよね。
そうですね。で、中盤登場しなくなるじゃないですか、そのシナリオの都合で。
はいはい。
だから、なんかこれ6話見たんですけど、やっぱり、こう、ムーンナイトっていうタイトルにはなってて、もちろんこのムーンナイトの話なんですけど、まあ、ほぼほぼこのマークとスティーブのお話って感じですよね。よりしろになってるこの人格の話っていう。
そうですね。うん、だから、自分が気がついた限り、この全6話の中で、ムーンナイトという単語を言ったのが、
うん、
あの過去の回想シーンでマークが初めてコンスに力を与えられた時にコンスが、
うんうん
うん、お前はムーンナイトだみたいな。
そこだけかな、きっと。
確かそこぐらいしかないですよね。
いや、僕もそうなんですよ。そのヒーロー名って誰が言い出した問題ってあるじゃないですか。でね、今回は、あ、言ってるって、そのシーンだけっていうのは見直した時に気づきましたね。
マークもスティーブンも本人たちは特にムーンナイトとは言わずに、
うんうん、
ね、まあそのレイラも、まあスーツを着てとかいう言い方して、まあスーツという言い方はするけれども、
うん、
ムーンナイトという単語は一回しか聞かれなかったというね。
そうですね。
まあそれも不思議な感じではありますが。
いや、これどっから話しましょうかね、このドラマ。
いやいや、もうなんか喋りにくいからもう思いついた順でいいんじゃないかなと思うんですけれども。
とか、話わかりました。まず、そこやと思うんですけど。
あの、ぶっちゃけ最初に最終回まで見たときに、
うん、
本当思ったのが、この話って結局一体何だったんだろうと。ストーリーがよくわかんなかったんですよ。
うん。非常に難しい構造ではありますよね。途中でミスリードもあったし。
そうなんですよ。これいくつかの要素が絡まってしまうからわかりにくいんですが、
はいはいはい。
ストーリーの展開と、まあ、コンスがいて、マークがいて、うん、まあ、スティーブンがいて、ハローがいて、
うん。
で、このストーリーがこうやって神々との戦いが、みたいな話があるストーリーの一方で、その境界性人格障害である、マークとスティーブンのその、まあ、内側の話というか、うんうん
うん。そうですね。そこがややこしくしてますよね。
それが同時並行で描かれるし、特に第4話のね、後半から第5話にかけてはもう完全に、ストーリーは止まってて、
はい、
マークとスティーブンのもう内側の話だけでやってるので、余裕を持ってこの全体を見たときに、結局この話って何だったんだろう。コンスがムーンナイトにやらせたかったことは何だったんだろうと、
うん、
まあ、悪を倒せというのはわかるんだけれども、
うんうん、
あの、夜の旅人を守れみたいなこと言いましたよね、コンスが。
それがだからコンスの正義というか、まあ役割なんでしょうね。うん、その神話の中での。
じゃあ夜の旅人って何なんだろうっていう説明はなく
。だからそうそう、僕もね、2回目見た時は切り分けたんですよ。そのストーリーのコンスとか、タウエレトとか、誰だっけもう一人。ワニ。
あ、ワニ。
やってる。
アメミット。
そう、アメミットの、いざこざの部分と、スティーブのその、障害の部分とって切り分けて考えたら、割とそう、分けると分かりやすかったのは分かりやすくって。
そうですね。
ね。コンスはだから悪いことをしたやつ、極悪人は処刑するんですよね。
うんうん。
まあ月の神様やから夜の間しかそういう力を発揮できへんと。だからまあ、それこそ闇夜に紛れて悪を打つ的な、こう夜の担当やからああいうなんかその仰々しい言い方をしてたんかなっていう。夜の旅人をどうのこうのみたいな。
よくよく考えると、まあその意味では、結局コンスがやろうと、うん、まあやらせようとしたことと、
うん、
アーサー・ハローがやってることってあんまり違いはない感じですよね。
そうですよね。
実は。
うん。
二人とも、もうなんか自分の信念というか、まあ神様目線というか、
うんうんうん、
そんな感じで、要するに悪と断言したら殺すよみたいな感じで、その正義のためにとか、そうそうそう、世界平和のためにとか、弱者を守ろうとか、正直そういう意識ないですよね、うん、あの人たちは。
うん、あくまでだから神話の中の役割みたいな感じですよね。先になんか、あの悪いことする前にこいつはこういう運命やから殺すっていうのがあんまりだっていうのが今回の対立構造ですからね。
そうですね。あともう一つやはり分かりにくかったのが、今までのこのディズニープラスのドラマシリーズって全部その映画のキャラクターたちのスピンオフというか、その後を描くようなドラマで、出てきたキャラクターのことみんなもう我々知ってるわけですよね。ワンダもビジョンもね、サムも、バッキーも、ロキも、
うん。
で、今回は全く初めてのキャラクターだから、そもそもどういうキャラかわからない上に、非常にわかりにくい設定とわかりにくい神様が絡んでくるということで、そこで見てるときにちょっと混乱を招くようなところは正直ありましたよね。
だからまあまあ、多分時間の制約とかもあったんでしょうけど、こう、説明しきれてないところはやっぱり残ってる感じはありますね。
あの全6話短いですよね。
うん。
10話ぐらい欲しかったですね、これは。
だからなんかあの、神々の会議みたいなやつあったじゃないですか。
はいはい。
あの辺全くもう理解できてないんで、僕。
2回見ても結局、その神々がまあ人間のアバターを使って会議をやって、コンスを封じ込めたりして、うん、ちょっと偉そうで、ちょっと力がありそうだけど、結局やられてしまったってことは、うん、結局こいつらイルミナティと同じじゃんと。
まあ多分ね、神様の中で序列はあるんでしょうけどね、あのスーツの人とか多分偉い感じがしたし。
ね、高いところにいて上から目線でね、偉そうなこと言う割には結局みんなやられちゃったって、まさにイルミナティだなと思って。二度目見てそれを思いましたよ。
うん、あと、コンスとはね、アメミットの戦いの時も、あ、神様って死ぬとかあるんやってそこら辺もよくわからへんかったし。
わかんないですね。
ね。概念なのか本当に生死の意味で死ぬのか、ちょっとその辺はちょっとエジプト神話詳しい人をやったらね、あーあーってなってくれたんかもわかんないけど、いかんせんやっぱり初めて見るとちょっと難しい話ではあったなって感じはしますね。文化のことやから。
だからこの MCU の世界観の中での神様という概念がどうなのかっていうのがね、
まあまあまあ、
そのアスガルドの人たちも神様って言ってるけど、あれはいわゆる神じゃないですよね。まあ普通の異星人と思っていいと思うんですけれども。
そうですね。
それに比べれば、今回のこのエジプトの神々っていうのはまあかなりね、超常的な力を持ってるし、うんうんうん、そもそもこう生身の肉体っていうのはないから、まあ神様なのかな。
そう
よくわからんな、みたいな。
ね。うん。だからアバターをどうこうしないと直接的に何もできないわけですよね、きっと。
そうですね。だからコンスも結局自力では何もできなくて、その風を吹かせるとか大きい音を立てるとか、うんうん、なんかあのポルダーガイストみたいな、
はい、やってました、
あんなことしかやれないんで、あのアーサー・ハローが、うん、あいつは大したことできないって言い放ってたのも、うんうん、あ、そうだなと。結局アバターがいないと、あの神様たちも直接的にはこの現世には手が出せないと。
なるほど。だから大体雰囲気で理解した部分はありますね、そこら辺で。
だからその神様というのがね、どこまで何がどうできるのかがよくわからなくて、これはできる、ここができないとかね。さっきゆうすけさんが言ったように、そのそもそものやっぱりエジプト神話の知識があればもうちょっと理解がねできたかもしれないけど、ただどうだろう。
まあまあまあ、
基本的にね一番見るのが多いのはやっぱりアメリカのファンだと思うんだけど、アメリカの MCU ファンの人たちもそんなにエジプト神話に詳しくないと思うし、
まあ入門としてはなかなか、まあこれをね、フェーズ1でされるよりかはフェーズ4でされる方が全然いいんですけど。
いいですね。これフェーズ1でやられたら本当に、えらいことだったでしょうね。
ある程度そういうものかなで受け入れられる土壌がもうあるから。
まあ逆に言えば、こんなわけわからんドラマでも、まあ MCU だから仕方がないよね、みたいなね。ところは正直ありますよね。ね、まあこれもありか、みたいな。
あ、でもストーリーの中の表現とかすごい好きでしたね。第1話とか目覚めたらなんか全然違う、何？山岳の村のそばにいてとか、あんなめちゃくちゃ惹かれたし。
第1話本当にテンポ良かったですよね。
ねえ、あれすごい、なんか2回目見てもこの1話めっちゃ好きやなってなりました。
この路線で行くかなと思ったら2話からかなりね雰囲気が変わっちゃって、
うんうんうんうん、
そのアクションシーンもまああるんだけれども、その本当にがっつりアクションやってるっていうのはほぼほぼ最終回のラストバトルぐらいかなみたいなね、
うんうんうん、
あとはそんなにまあ途中あるけどそんなにね目立った派手な活躍ってムーンナイトってしてないものね、
うん、
気がついたらもう終わってたみたいな、
敵が一般人には見えないから、
うん、
一人で戦ってるように見えるやつとかすごい楽しかったですけどね、夜中に引きずられていったりとか、ほら
旗から見てると敵が見えないから、
うん、
なんか酔っ払いだみたいなことも言われてたけど
確かに酔っ払ってる人もしかしたら何かそういう頂上的なものと戦ってるのかもわかんないですね。
そのシーンで思い出したけど、スティーブンが変身する方のスーツ姿があったじゃないですか、
うん、
本当のスーツみたいなやつ、
はいはい
はい、あれ事前情報なかったですよね。
多分ね、なんか予告で見てんってなりましたもん。フードのムーンナイトじゃないやつがおるっていう、
あれ見た時にこれ誰この人はみたいな
まさか同じ人やったっていうね。
しかも全身白で、まあ、首から下はなんか普通のスーツで本当に、うん、でも顔はマスクしてて
めっちゃ怪しい、
本当になん、そうで、なんじゃこいつはみたいな。まあそれなりにそこそこは強いというね。
そうそうそう、体一緒やから意外とね、優しい温厚な人も殴ったことなさそうなスティーブも結構戦うとそこそこいけるんですよね。
ですね、
うん、
で、いわゆるこう、治癒能力があるから、まあ、撃たれたりしても平気だしと。
うんうんうん、
で、結構、槍で刺されたりとか。
うん、結構痛いのありましたね。
そう。あれ見て、あ、これデッドプールに近いよなと思って。
あー、なんかわかる気がする。
だから、デッドプールを、マスクも似たような感じじゃないですか。
うんうんうん。
だから、デッドプールを真っ白にしたら、ムーンナイトになるような。ということで、ぜひ、デッドプール3には、ムーンナイトを出してもらいたい。
そうね。ちょっと赤くして混乱させてみたりとかしたいですね。真っ白に、ね、デッド真っ白で出てきて、なんか、じゃーんみたいなことするとかね。
絶対色が同じだったらキャラが被るみたいなことをね、なんかいじってくれるんじゃないかと。次のデッドプールに期待したいですけどね。
ねえ。
でも、他の MCU でそういうキャラクターいませんもんね。あれだけね、突き刺されようがね、何されようがすぐ治ってしまうようなキャラは。う
ん、いや、なんかね、ナイフとか槍とかあんなんの方が痛く見えるじゃないですか。
はいはい。
銃とか超能力よりも。
そうね。
割と痛々しいシーンは多かったんですよね。夜やし、やっぱり、こう、重いじゃないですか。ナイトシーン多いし、今回ね。
はいはい。
うん。
そうね、確かに、変身するのは全部夜、だけでしたよね。
そうですね。うんうんうん。多分夜しか活動できないんじゃないですか、コンスト、ムーンナイトは。
あ、夜の旅人がおうとか言ってたから、うん、そう、その第1話のその、まあ、意識が飛ぶシーンとかもね、結構面白くて。
はい。
こっちは最初から、まあ、そういった二重人格、というのが分かってたから、こう切り替わっていってるんだろうなっていうのは分かるけど、まあ、それ知らずにあれ見たら、一体なんだみたいなね。
うん、
本当にポンポンポンと意識が飛んで、ほら、車で、なんか逃げてる時も気がついたらバックで走ってたりとか。
はいはい。あれは慌てますね。なんか見てる方も慌てる。
結構ね、恐ろしいことやってるよな、みたいなね。
そう。あ、そうか。で、片隅とかでおばさん言ってはったけど、第1話なんか特に、
はい。
まだ、マーク・スペクターが何か分かってない状況やから、うんうん、スティーブンと見てる人が同じ目線になってるっていうところが、
そうですね。
没入感ですよね。
主人公がそもそも何がどうなってるかわからないから、全く視聴者と同じ視点でずっと展開して、特に第一話はほぼほぼ、スティーブンの視点でしか展開してない、彼が出てないシーンがほとんどないんですよね。
うんうんうんうん、
若干あるけれども。だからほぼほぼ、いわゆるこう、一人称でずっと進んでいくみたいな。
ね。
感じだから、ね、そこは非常に導入部としてはうまいなと思って。
いやーもう、数ある第一話の中でもだいぶ好きな第一話ですね。
そうですね。非常に、つかみはいいなという感じと、
うんうん、
あと第一話で言うと、一旦、アーサーハローたちにこう捕まって、
はい。
スカラベをこう渡そうとした時に体が勝手に動くと。あれ、うまいなと思って。
ねえ。いや、演技すごいね。オスカー・アイザック、ほんまいいですよね、このドラマ。
本当になんかね、手が勝手に動いてるとか、勝手に足が動いて逃げ出すみたいな。
はいはいはい、はい。
あの動きすごいなと思って。 だからそういうちょっとね、コミカルなね、ところもいろいろあったんで、第一は面白かったんですけれども。
うんうんうん、そんな、何、体の取り合いするんや、みたいなね。
でも、よくよく思うと、第2話以降、強引にマークがスティーブの体を動かすっていうシーンは、その1話のアスコと、あとキスシーンの後にぶん殴るっていうところがあったじゃないですか。あそこぐらいしかないんですよね。あとは結局、声は出すけど、勝手に体を動かないみたいな。
うん。いや、だから、スカラベ渡すなと、俺の嫁にキスすんな同じぐらい。
いや、確かにね。貴様は俺の嫁にって言って、でも、まあ、あなたもあなたでしょみたいな感じではあるんだけれども。
あれ、ややこしいんですよね。二重生活なわけじゃないですか。
はいはい。
最後まで見るとわかるけど。だから、スティーブンはスティーブンで、ね、ロンドンの博物館で働いてて、売店のね、販売員やってて、マークはマークで、じゃあ、レイラと入れ替わり立ち替わり、夫婦生活してたんやと思うと、若干、すごい暮らししてんなとは思いますけどね。
まあ、すごいよね。
うん、
まあ、そのあたりのね、過去というか、そのマークがどういうのか、まあ、スティーブンがどういうのか、二人の関係っていうのが、少しずつこう、明らかになっていくわけなんですけれども、うん、ね、まあ、どっちにしてもこの、演技のこう使い分けというか、二つのね、キャラクターを演じ分けた。いや、彼の演技力は本当にすごいですよね。もうその喋り方、アクセントから全部変えてましたもんね。
なんかね、僕らはピンとこないですけど、英語の中でも、訛りとかあるじゃないですか。
うんうん、
あの辺でうまいこと使い分けてて、だからラストに第三の人格も出てくるけど、あれはあれで全然違う訛り方？
違いますよね。
なんか使ってる外国語が違うとか、それはね、ちょっとピンとこないのが残念やねんけど、まあそれぐらいだから多彩というかね、人格を使い分けるって難しいよねっていう。
一瞬でこう強気のマークが弱気のね、スティーブンに変わって、うん、ただ顔の輪郭から目の表情から。
いや、本当に。
スティーブンはちょっとこう猫背気味になったりとか。
はいはいはいはい。
その瞬時にパッとこう切り替わるというのが、ね、うん、特にその特殊メイクしてるとかそういうの何もないのに、
うん、
で喋り方アクセントも違うし声のトーンも違うし、いやこれすげえなと思って、まあ、そこを見るだけでもね、2回こう見た時に本当にほとほと感心しましたね。
すごいです。だから5話とかほぼほぼ同時に映ってるところが多いじゃないですか。
はいはい。
でまあ白い服とね黒い服で分かりやすくはしてるんやけど、やっぱり一目でどっちがどっちか分かりますからね、見てて。
だんだん見てたら、同じ俳優が一人二役やってるというふうにもう見えなくなってきたんですよ。うん、
あ、分かります、分かります。
それぞれなんか変な話です。例えば双子の俳優さんがやってるとか、もうなんか別々の人が別々のキャラクターを演じてるみたいな。
うん。
なんか自然にそういうふうにもう見えるというか、それだけ彼の演技がすごいんだなというね。証拠ですけれども。
今回の見どころですもんね、その人格がたくさんあるっていうのは。
ここまでね、やられると思わなかったし、ぶっちゃけオスカー・アイザックって、スター・ウォーズのね、エピソード7、8、9の3部作に出ましたけども、
はい。
あっちに出た時はそんなにそこまで上手いとは思わなかったけど、
ああ。
どっちかって言ったらね、かっこいい役なんで、まあそれはそれでいいんですけれども、ただやっぱり役者としてのこの演技力っていうのは、やっぱこちらの作品で全開で出してきましたよね。いやーもう頭が下がりました。
いやーまただから会いたいですよね、その契約がうんぬんって話はあるけども、どっかで MCU の、ね、別の作品でもう一度、マークかスティーブンに、もちろん、ね、彼もね、ジェイ君もね、
別に二度と出ないとか言ってるわけじゃないので、
うん、
まあ、条件さえね、会えばまた出てもらえるんじゃないかなと思いますけどね。いや、それにしてもね、すごかったですわ。
で、しれっとラストにもう一人増えたじゃないですか、変身ヒーローが。
はい、ジェイク・ロックリーというね、キャラクター。
あ、じゃなくてあっちの方、レイラが。
ああ、レイラの方ね。
変身しちゃいましたね。
スカーレット・スカラベ。
そう、スカーレット・スカラベ、調べた。
パッと見、若干、ファルコンに似てるようなね、翼をつけて、うん、弾も弾けますよ、みたいなね。
そうそう、ファルコンと、なんか、ワンダーウーマンみたいな。
まさにそんな感じで、うん、助けた女の子はね、エジプト人のヒーローみたいなことをね、言ってたけど、うんうんうん、 まあ、翼はあるけど、まあ、飛ぶような描写はなかったですね、今回は。
まあ、盾みたいな使い方でしたね。こう、ちょっと何、ね、シューンって何滑空みたいなのはあったけど、
うんうん、
飛翔はしない感じでしたね。
そういえば、あの、映画のワンダーウーマンの2作目でも、
はあ、
あの、彼女はこういった形の、あの、全身、あの、ゴールドのスーツ着てて、
うんうん
うん、あの、翼もついてて、なんていうでしょう。それこそあのゴールドセイントみたいなあんなやつを着てたけど、それに近いような感じではありましたね。
あ、まあなんかほらお互いにね DC とマーベル参考にし合ってそっくりなヒーローを出してるっていうのはあるので、もしかしたらその位置にいるのかもわかんないですね。
まあ彼女もね、あのせっかくこういう力をね手に入れたから、またどっかでね出てもらいたいんですけれどもね、うん、
一応なんかね今だけって言ってたけど、
まあそれはねよくある話で今だけって言ってズルズルっとね。で、まあ、その契約してる神様がね、あの、彼女の場合は、うん、あの、カバだというね。
カバね。タウエレと、女神。
はい。これが本当にあの、インパクトがあったのが、第4話の後半で、
はいはいはい。
マークが撃たれて、
うん。
水の中落ちて死んだみたいな描写があって、これ物語のラスト15分ぐらいでしたか。
そうですね。
で、シーンが切り替わって、いきなりな、ほぼほぼ真っ白な精神病院のシーンに切り替わって。
はい。そこですよ。
あれがまたびっくりしたですね。
多分、今作一番のどんでん返しじゃなかったんやけど、最終的には。
うん。これはね、まあもちろんミスリード的に、もしかしたらその、こちらの病院のこちらが現実で、今までの話はマークの妄想じゃないかみたいなね。
そうそうそう。あれはビビりましたね。
そう考えてもいいような作りにはなってたし、
うん、
まあ、そこだけでもびっくりしてたのに、なぜかマークとスティーブンが別々に、まあ、二人として出てくる、独立してね、
うん、
でお互い抱き合って喜ぶという、
うん、
まあ、これもびっくりして、で逃げようとしたら、なぜかでかい喋るカバが現れるという、そこでラストという、
はーいって言って、わーって言って終わるっていうね、もう。
第4話のラストで呆然としてしまったという、何これ何これみたいな。
絶対そういう仕掛けきますよね、MCU ドラマって。途中で。
大体やはりね、かましてきますね、最後に。
いやーもう本当にやっぱり、このね、作品もともとそのオスカイザックすげーとか、なんかね、ちょっと独立した雰囲気でかっこいいとかあったんやけど、このやっぱり4話のラストでガンってこの好き度が上がったというか、
全くあの予想外の展開に持ってきましたもんね。うんうん、
あの段階でめちゃくちゃ考えたでしょ、みんな。これ見てた人。これはどういうことって。うん、
何これはこっちの世界が妄想、あっちの世界が妄想、現実どっちみたいな。
だいぶ振り回されましたね。あの、だってアーサー・ハローも主治医で出てくるから、怖いじゃないですか、あんな、だって。
今度はね、髪短くして、メガネかけてね、ちょびひげありみたいな。
そうそう。なんかシンプソンズの誰々みたいって言ってたけど。
あ、いましたね、あのシンプソンズのキャラクターで。
うん、
まさに本当にそっくりです、あのキャラは。
いや、あの、イーサン・ホークもめちゃくちゃいいですもんね、今回。
いいですよね。結構危機としてね、やってましたよね。
もう、うさんくささ全開っていう、あの。
なんだろうね。あの、まあ、彼なりの正義に基づいてね。
うん、
カリスマ性を兼ね備えてたくさんね、周囲に部下がいて、みんな行くぜみたいな感じでね。
そうそうそう。カルト教団のね、こう、トップっぽい雰囲気すごいですからね。
まあ、結局、ああいう人があの極端に行ったらサノスになるんだろうけどね。
まあね。そういうね、うん、こっちが自分の正義みたいな話にもなってるから、今回は。
あまりこう、悪の権化とかラスボスにもあまり見えないというか。
そう、本当に小競り合いですよ。神様同士がやるからややこしくなるだけで。
そうなんですよね。だから、人間的に言ったらそんなにね、巨大な悪という話でもないんだけれども、
うん、
生地あの、後ろに神様同士がガチンコ対決やってるもんで、
うん、
巻き込まれた人間大騒ぎというね。
まあね、これが同じユニバースの出来事ですって言われてるんでね、この、海の底から手のひらを出てくるわ。空でなんか戦ってるわ、ね、星の空ぐるぐる回るわ、えらいことになってますけど。
そうなんですよ。その今の話で言ったら、このエジプトの神様って、
うん、
この星の地中にはセルスティアルズが眠ってるって知ってるんだろうかとかね。分かってないんだろうなと。
ね、また喧嘩して出すんじゃないですか、後半で。
うん、その最終話でもうついでに言いますと、
はいはいはい。
コンスたちが巨大化して戦うじゃないですか。
はい。あれね。
まさに怪獣バトルというか。
ね、あれ、どうするんでしょうね。
あれすごいっすね。で、しかもかなりあの CG とかの出来が良くて。
はいはいはい。
テレビドラマでやるレベルじゃないぐらい、なんかすごい巨大感が出てて。
いいっすね。あの、背景では巨大化した二人が、ね、あの、ぼかすかしてて、手前では、ね、
そうそう。
ね、ムーンナイトとアーサーハローが戦ってるみたいな構図とかもめっちゃかっこよかった。
ああいったね、まあ、その今までアントマンがね、巨大化したっていうのはありましたけど、
うん、
あの MCU の中でこの巨大なね、ヒーローと敵が両方とも巨大化して戦うっていうシーン、今までなかったので。
なかった、うんうんうん。
しかもね、あのピラミッドよりでかいくらい、かなりすごい迫力で、
うん、
まあもちろんね、日本のドラマに比べればはるかにね、予算があるでしょうから、特撮すごいんだけれども、まあ比較しちゃあれかもしれないけど、あの先日あの新ウルトラマンを見に行って、はい、あのっちの CG に比べてもこっちの方勝ってるよなと思って
。ちょっと僕も思ったんで、それはね。新ウルトラマンちょっと CG チャチーなっていう。
そう。あまり大きな声で言っちゃいけないんですけれども、どうしても思っちゃいました。いや、それぐらい、この最終話のバトルはよくできてました。
なんか見づらくなること多いじゃないですか、ナイトシーンの多い作品って。
うんうん、そうなんですよ。
今回そんなにね、まあ、ところどころちょっと何が起こってるのか理解しづらいところもあったけど、ピラミッドの中のシークエンスとかは。
うんうん
うん、まあでも、はいはい、わかりやすくは作ってる感じがしましたね。
それはやはりあの映画ではなくてドラマということを分かって作ってたと思うんですよね。
ああ、なるほどです。
この前やってたザ・バットマンなんかもかなりね、ダークな、
うんうんうん、
シーンが多かったけど、あれはまた映画館、劇場でということをね、前提で作ってるから、まあそうなんだろうなと思ったけど、うんうん、こちらはやはりね、テレビで見る、まあ配信で見ますから、それこそタブレットやスマホで見る人もいるので、
あ、そっか、暗くするのも、そうですね。
うん。限界があるっていうことを多分考えた上で、当然ね、撮影はしてると思うんで。
うん。
まあ、それにしてもね、なかなか、やはりディズニー金かけてますな、みたいなね。
ねえ。あの、やっぱラスト、最後の最終話は、ああいうちょっとマーベルっぽいドッカンバッターになるっていうのはもうお約束な感じですね。
ようやく、本当にあの最終回で、いわゆるこう、スーパーヒーローものらしいバトルがね、うん、見られたな、っていう。
ねえ。
それまでは本当肝心なバトルの時には、その人格が入れ替わって記憶が飛んでるとか、
はいはいはいはい。
ね、本当に気がついたら終わってるみたいなところと、うん、あと特に第5話はもう延々とそのマークとスティーブンの、まあ、過去話というか、もう内側の話ですよね。う
ん
うんう
ん、そのあたりもなんかちょっとワンダービジョンと重なるんですよね。
そうですね。で、かなりね、その、最初やはり見てた時に、この二人どちらがメインの人格なのかっていうのが、
うんうんうん、
多分前半じゃ分からないんですね。どっちがメインであってもおかしくないような感じもしてたけれども、
はい、
最終的にはマークがメインの人格で、
うん、
幼少期いろいろあって、まあ、母親から虐待されて、
はいはいはい、
うん、その厳しい現実から逃げるために作り出されたのがそのスティーブンという人格で、それが最近なんか頻繁に出てくるようになってしまったみたいなね、うん、ところからドラマが始まってたんですけど、
そう、なんか僕、今回見直したんですよ。この収録するためにね。ムーンナイト
を。はいはい。
ただね、僕、5話を、この、リアルタイムで見たとき、本当に、こう、心しんどくなって。
うんうんうん。わかりますわかります。
そう。で、もう、ボロッボロ泣いたんですよね。この5話を見て。
これはね、やっぱ、辛いですよ。
で、今回見直すときも、ちょっと5話だけ、この、心の準備ができんかとか、飛ばしたんですよ。うん、
ああ。いや、わかりますね。
そう。で、まあ、最終的に最後もう一回見たんですけど、やっぱり、なんかその、まあ、いわゆるこのメンタルヘルス系というか、ね、この、解離性同一性障害の主人公っていうのが出てきてるから、絶対こういう描写はあるかなと思ったんやけど、やっぱりね、こう、新しい人格を自分の中で作るって、それ相応のストレスがかかってるっていうことやから、それをでも映像化するっていうのが本当にこのディズニーマジで やってんなっていう感じがして、めちゃくちゃ、何やろ、えぐられたし、感情的にもボロボロになりつつ、本当に、すごいいい映像作品を作ってくれたなっていう感覚がすごい強いんですよ。
こういうそのエピソードをこの MCU というスーパーヒーロー作品でやったということが本当にすごいですよね。
いや、わかりますわ。よくほら、多様性多様性って言うじゃないですか、最近。
はいはい。
で、それもちょっとそういうのが目立ちすぎたっていう意味で、うんうん、エターナルズとかもちょっと積極臭いって言われたりとか、そんなんあったりとかね。
言われましたね。
あとはいろんな人種をそう出していくのに、こうフェーズ4なんか特にそうじゃないですか。いろんな地方のロシアとかね、はい、中国とか、あんまり声高々に多様性多様性っていうのって僕はちょっと得意ではないんですけど、
うん。
あ、でも今回のムーンナイトのこういうあのメンタルヘルスの表現を見たときに、あ、なんか軽々しく言ってなかったなっていうのがすごい分かって。本気やと思って見てましたね、これは。
いや、本当にその作り手側の本気が見えましたよね。こういうドラマだったらね、その解離性ドイツ障害の主人公というドラマだったら、また別の作り方がね、いろいろあると思うんですけれども、それをあえてこの MCU の中に組み込んでやってしまうというのが、非常にこのハードルが高いことをやってくれたなぁと。
そうですよ。
まあ最初の方で言いましたけれども、やるについて、全6話というのはやはり短かったかなと。
うん。
もう少しエピソードをね、欲しかった。だから、その6話のうちの5話を丸々そっちの話にやってしまってるので、全体のバランスから言うとどうなのかなと。いうところは正直ね、あって。
説明不足感は否めないですよ、実際。
で、その、エジプト神話におけるその死生観というか、あの船に乗ってね。まあ、あの世に行くとか。
あれね、足の楽園にたどり着くっていう、多分、日本で言うとこの三途の川みたいな話ですよね、きっと。
ですよね。で、そういう描写も面白いんだけれども、そっちをかなり延々とやってしまったところの結果としては、その現実世界の方のストーリー展開がそこで完全に止まってるので、もう最終回が、まあ、結構ね、慌ただしくて、ちゃちゃちゃちゃちゃっとこう言ってしまったみたいな。もう1話か2話ぐらいあるとだいぶね、違ってたんだろうと思うんですけど ね。なんかもったいないなという。
はいはいはい。これ、一応、ラストとしては、アーサー・ハローの中に、アミメットは封印されて、
ですね。
あれもちょっとよくわかんなかったんですけど、人間の中に入るっていうのが、さっきまで石像やったのにっていう。
そうなんですよ。別に石像でいいじゃないかという。
まあ、いろいろあるんでしょう、きっと。あんで、まあ、ハローが死ねば、その中にいるアミメットも死ぬぞって話で、とどめ刺さそうとすんねんけど、あれやんね。それは断って、最終的には、ジェイクが殺しに行くわけじゃないですか。
はいはい。
3人おったけど、マークとスティーブンはもう、解放されてて仲良く二人でやってるって話で良かったですよね。
そうですね。
うんうん、
ただそのジェイクについて言えば、まあ、今回の話の中で伏線はね、その第三の人格がいるという伏線は第三話とかでも、うん、要するにマークもスティーブンも記憶がない間に敵が倒されてるとかいう描写があったりして、はいはいはい、伏線はね引かれてたけど、
うん、
結局この三番目の人格がいつどうやってできたかっていう説明は今回のドラマの中では一切なく。
いやー、なんか、ゾクゾクしますわ。
まあ、ゾクゾクするし、まあちょっとモヤモヤ感もね、残ってしまうと。で、これ、うん、やっぱり続きをちゃんとやってもらわないと、
うん、
このまま終わったらダメだろうと。
ああ、これ今回が本当にね、その、後から決まる、決まらないは、まあ別として、初めから、その、独立したリミテッドシリーズですって言って、作られたんだと仮定してね、
うんうん、
この6話で全部終わりですっていう作りなんだとしたらっていう話なんですけど、もう初めから3人見るのってもう視聴者に分かるように作ってるじゃないですか。
ですね。
で、最後に3人目はこいつでしたって出てくるバッドエンド的というか、車の最後、本当にラストシーンのね、その病院から走り去るリムジンやったじゃないですか。
はい。
あそこの車のナンバーにスティーブンって書いてあるんですよ。あ、じゃあは、
スペクター。
スペクターや。って書いてあるから、これ見たときに、マーク・スペクターもジェイクが作った人格なんじゃないかなと思ってちょっと震えましたね。
だからね、そのジェイクの正体というか、
そうそうそうそう。
ね、設定というか、まあ、今後どういうふうに明かされるかわかんないんですけども、うん、 そのスティーブンとマークの関係性、どうやって生まれてこう来たっていうのは話として分かったけれども、うん、じゃあいつジェイクというキャラクターが、うん、まあその、まあメインはマークと思うんですけれども、
うんうんうん、
出てきたのかな。普通に暮らしてたらあんな凶悪なキャラクターは多分出てこないから、
うん、
まあ戦争に行った時に出たのか、まあそこはね全然わかんないんですけどまだね。
いやーマークも全部作り物やったら怖いっすねこの話。
恐ろしいですね。もう前提がひっくり返ってしまいますね。まあどうなるかね、全く予断を許さないというか、
うん、
いろいろね伏線はね今後に向けて引かれてるわけなんですが、ただまあこれをシーズン2でやるのはいいとしても、他のね、映画とかドラマシリーズに、このマークたちを絡めるっていうのは、うん、まあなかなか難しいところもあると思うんで、どういうふうにね、やっていくのか。
ね、その辺ね、コミックの方ではどうやって共演させてんのかも気にはなるとこですよね。
まあ結局、コンスがいなければね、変身できないわけだし。
そうそうそうそう。
今のところ、ジェイクとコンスはまあ契約してるんだろうけども、
うん。
マークとスティーブンは一応一旦外れてるはずなので、うん、まあね、そこの環境はどうなるのかとかね。
こう気がついたら、いっぱい人殺してたみたいな感じになってるんでしょうね、二人からしたら。
恐ろしいですよね、それ。
うん、
まあ二人がね、ある意味こう和解してね、本当に仲良くやっていきましょうというところで終わったのに、まだわからん奴がいるみたいな。で、わからんといえばですね、
はい、
第一話のファーストシーンというのが、
はあ、はは
あ、アーサー・ハローが、なんかガラスのコップを砕いて、
うん、
その破片をなんか自分のサンダルの中に入れて、それを履いて、部屋の中から外に出ていくというところが始まったじゃないですか。
ありましたね。
まあ、それ見た時も意味がわかんなかったんですけども、
うん、
で、最終話の精神病院の世界の中で、
はい、
そのアーサー・ハローとおぼしきお医者さんが歩いたら、その足跡にこう血の跡がついてると。
うんうんうん、
いう描写があったけれども、結局このシーンの意味って何だろうっていうのが未だによくわかんなくて。
いやー、よくわからんっすね。マークとスティーブン視点で行くと、死後の世界に行く前の、
うん。
何やろ、こう、現世にちゃんとお別れいいよみたいな感じの、あれじゃないですか、ステージじゃないですか、多分。
はいはい。
あ、じゃあ何？ハローも、殺されかけてそこに来てたとか。でもそれをね、マークたちと同じ世界で共有してるのもなんか変な感じやしなって。
そうなんですよね。そこはね、第1話の冒頭がそのマークでもスティーブンではなく、まずアーサーハローから始まってるっていうところが不思議な感じで、うんうんうん、で非常にこう意味深なことをやって、そもそもこれが何なのかっていう、誰かね、ご存知の方がいたら教えていただきたいんですけども。
ね、なぜ出血してるんだって自分でもよく分かってなかったですもんね、最後のハロー先生は。
いや、普通あんなサンダル履かないだろうと。
うん、いや、もう狂信者の、何？狂信者っぽい、よく分からんとっぴな行動を象徴してんのかなとか、それぐらいで思ってたけど、確かにね、本当に精神病院のシーンは本当によく分かんない。
分かんないですよね。
うん、
逆に分からんっていうふうにしておいた方がいいのかもしれないけれども、まあ、全てにね、うんうん、意味を明らかにするというのもどうかと思うんですけども。
それすごい分かります。なんか、こう、結局よく分からなかったね、どれが真実か分からなかったね、みたいな作品って結構あるじゃないですか。
はいはい。
もうそれ系かなっていうふうに最初思ったんですよ。見直して。1回目も思ったし、うんうん、2回目見た時もいろいろと謎を解き明かそうと思って細かいとこ見ようと思うんやけど、結局分からんから。
ですね、
うん。
まあ今後どうなりますかと。
ま
あ本当にね、先は読めないドラマシリーズなんですけれども、まあ途中エジプトが舞台になりますけれども、冒頭部分とまあラストが、あれはまあロンドンですよね。
そうですね。
で、スティーブもそのロンドンの博物館で働いてたと。
うん。
で、MCU の中でロンドンで絡めるとなると、まあ最近で言えば、エターナルズ。
セルシーね。うん。
ね、セルシーが博物館で働いてて地震が起こってみたいなシーンがあって、
うん、あとなんかあったかな、
ソーの2作目、
うんうんうん、
ダークワールドもロンドンが舞台で、
はい、
ジェーンがロンドンで研究というかやってましたよね、ダーシーたちと一緒に。
我らがダーシーね。
そうですね。で、割とまあどうしてもね、アメコミだから MCU 作品ってまあニューヨーク近辺が舞台になることが多いんですけども、まあところどころこうロンドンが舞台の作品もあるし、 エターナルズがね、今後、ブレイドにつながっていくっていうのは伏線引かれてましたけれども、
はいはいはい。
となると、ロンドンかなと。となると、もしかしたら、ブレイドとムーンナイトが、絡みがあるのかな。で、まあ、ブレイドってほら、吸血鬼じゃないですか。
うんうんうん。
割と、こう、親和性が高いのかなと。
あれ、あの人も夜だけでしたっけ？
いや、夜だけじゃなかったと思うけど、
うん、
まあでも、なんとなくね、他の MCU のキャラクターよりは、ムーンナイトが近いのかな、みたいなね。
ダーク寄りですよね。
まあ、超常現象寄りというか。
はいはいはいはい。
まあ、普通の人間じゃないというか、ダークヒーロー的なね、ポジションなんで。
ね、
まあ、そっちと繋がるのかなとか、まあ、いろいろ考えてはいるんですけれども、まあ、こればっかりはね、蓋を開けてみないとわからないんで。
どこのね、時間にこのムーンナイトの出来事を持ってきてるかによりますもんね。
ですね。これがすぐにね、どっかに繋がるというわけでもなく、しばらく何年か経ってひょっこりとかいうのもあるかもしれないし。
うん、
いや、本当にね、先を楽しみに待ちたいし、いや、絶対やってくれないと、ジェイクの謎が解けんじゃん、みたいなね。
ねえ。いやー、好きだな、今回の連続ドラマ。だいぶ上位に食い込みますね、ムーンナイト。
まあ、これぞドラマだからできる話ですよね。映画ではこれはなかなか難しいですよね。
うんうん、毎回の引きもね、すごく上手やったっていうね。ここで終わるんですかみたいな。
実質的な分量で言えばね、まあ、映画2本分ぐらいの時間なんですけれども。
うんうんうん。
でもやはりこれは、まあ、だいたい45分ぐらいのね、ドラマで、毎週毎週見ていくという面白さがまずありきで。
はい。
まあこれは他のね、ワンダビジョンとかロキとかもそうでしたけれども。
うんうんうん。
また映画とはね、違った面白さがあっていいんじゃないかなと。
いやー、本当にドラマ向けでした。
MCU の全てがね、マルチバースでやられても困るし。
うん。
ネットで見てたら、
はい、
もうこれから先 MCU はもうマルチバースばっかりだろうか、それは分かりにくいとかいう意見も見ましたけど、まあさすがにそれはね、それやっちゃうとね、さすがにあれだから、まあ、すべてのね、MCU 作品がマルチバースを扱うわけじゃないし、まあ、扱う作品もね、当然あるだろうけれども、
うん、
よくある、そのマルチバース的とか宇宙を舞台にした作品もあるし、本当にこうね、地道に地に足がついた、
はい。
作品もあるという、はい、まあ、その幅広さがね、MCU の面白さだと思うしね。
うん、そう思いますわ。
マルチバースオブマッドネスのがあって、ホークアイがあって、
うん、
ムーンナイトがあって、みたいなね。
ねえ。
まあ、それこそがね、何でもありだからいいんじゃないかなと思うんですが。というわけで、まあ、一応、ムーンナイトが、まあ、一旦終わりましたけれども。
はい。
もう、次がすぐ参りまして、
はい、
6月8日から、ミズ・マーベル配信開始と。
早く。
はい。で、7月8日からは、映画になりますけれども、そう、ラブ&サンダーが公開と。
ね、忙しい、嬉しい。
で、さらに、つい先日、予告編が解禁されましたけれども、はい、8月17日から、シーハルク配信開始と。
びっくりしましたね、あの予告いきなり来て。
ついさっきもね、予告見直しましたけれども、
うん、
これ見たら、ハルクはエンドゲームのあのバージョンのままですね。じゃあ、シャンチーのラストのブルースバナーは一体何だったんだろうかというね。
気になるな、ハルクがどうなってるのかも気になる。
まあ、もしかしたら知らん間にこっそり映像が修正されてるとかいうことがあるかもしれませんけれども。
はいはいはい。
ジョージ・ルーカスがね、スター・ウォーズでやってるような気がつくと絵が変わってるみたいなね。うん、まだあと公開日が具体的にはまだ言われてないけど、一応11月にはブラックパンサー・ワカンダ・フォーエバーが。
ね、楽しみであり見るのが怖い作品ですね。
ですね。ディズニープラスのドラマシリーズがシーハルク以降何が出るかっていうのはまだ具体的に配信日決まってないんですが、
はい、
ガーディアンズ関係の
ホ
リデースペシャルとか、
うんうん
うん、クリスマスのやつとかが多分年内には来るはずなので、
はい
はいはい、まあそんな感じでもなんか大体割と毎月ぐらい新作が来るかなみたいな ね
すごいな本当に
いやどうなるかねわかりませんけども、まだまだね発表がないだけでね、また12月ぐらいにこのドラマが来ますとかいうのもあるかもしれないし。
そう、最近なんか発表から公開までのスパン短いのでね、ありがたいですよね。
あんまりずっと待たされてもね、待たされた上に公開日が伸びましたとかいうのもね、よくありましたし。
うん。
まあまあね、楽しみに待ちたいと思うんですが。
はい。
まあそういうことなんですけれども、まあ今回は新作をね、前回に引き続き語りましたけれども、
あ、そうだ。
この番組も次回はまた、うん、過去作に戻るんですが、いよいよ
はい。
アベンジャーズインフィニティウォーですよ、次は。
インフィニティウォーか。
大変ですよ。
大変っすね。
インフィニティウォー。また長くなるぞ、というね。
長いですね。長くなりますよ。
いや、楽しいからいいですけどね。いや、インフィニティウォーはまたね、まあエンドゲームと、まあセットにはなりますけれども、本当に語るべきことが多いので、まあ語るべきキャラクターもね、めちゃくちゃ多いわけですけれども。
そうそうそう、本当にね、全員集合ですからね。
非常に楽しみなんですけれども、また、頑張って。
はい。
まあ、その前にまたね、見直してちゃんと予習をしておかなければ、ならないと思っております。
はい。
あとですね、これは、まあ、番宣みたいな感じになるんですけれども、現在この5月なんですけれども、Apple Podcast の方でですね。
はい。
まあ、トップページの方で、映画好きにおすすめというポッドキャストの一覧がバーッと出ておりまして、その中に、この MCU ラジオも取り上げていただいております。
あ、そうだったんですね。知らなかった。
そうだったんですよ。実はこの中、まあ自分がよく聞いてるですね、他の映画系のポッドキャストを、
はい、
夜の有力とか、銀幕にポップコーンとか、いろいろね、ずらずらっとこう並んでる中に、この MCU ラジオも入れていただいて非常にありがたいことでございます。
いや、光栄でございます。一説によるとディズニーの関係者も聞いているというこの MCU ラジオ。ね、今後ともごひいきによろしくお願いいたします。
どこかに出演依頼があれば喜んでいきますし。まあ、そう言い続けて1年ぐらい言ってますけど、別に何もないですし。
そうですね、はい。
はい、別に、ディズニーさんから何か振り込みがあったとかいうこともないですので。うん、はい。まあ、我々は、地道に活動を続けていきたいと思います。
はい。
はい。そんな感じでよろしいでしょうかね。
はい、大丈夫です。すごくムーンナイト面白かったです。
面白かったです。一回見て分からなかった方はですね、二回目見ると、また新たな発見があると思いますし、あともう一つ言い忘れてた。
ほうほうほう。
英語音声で聞くとですね、
うん。
うちのテレビって、サウンドバーつけてるんですけれども、
はい。
コンスの声ってものすごく低音で響くんですよ。
ああ、いいっすね。
うん、だからね、他のキャラクターは普通なんですけど、コンスの声で気をつけとかないと結構低音でガーッとくるんで。
ブーンって震えるやつですね。
そうね。サブウーハーとかある人はですね、ぜひ、コンスの声を。
そうですね。乗っ取られる勢いで、ちょっと聞いてもらって体を。
はい。おーと思いまして、ここが吹き替え版とね、字幕版の違いもあったりするんですけども。ぜひ楽しんでいただければと思います。
はい、
はい、というわけで今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。